こんばんは。今日からヨハネの福音書が始まります。ルカの福音書を学んだ時には、基本1回につき1章っていうのでやったんですけど、やっぱちょっと世話しない感じがしました。のもあって、もうヨハネに関しては一つ一つのそのポイントをなるべく抑えて一回一回というふうに、コツコツ学んでいけたらいいかなというふうに思っています。で、今日はヨハネの福音書の1章の1節から、18節までを一緒に学んでいきたいと思います。このヨハネの福音書を書いたのはもちろんヨハネです。で、ヨハネって言ってもいろんなヨハネがいるんですが、このヨハネさんはイエス・キリストの弟子、12弟子の一人のヨハネさんです。で、12人の中でも、ヨハネで、ヤコブ、ペテロっていうのは、その、特に近くでイエス・キリストについて、街道管理者ヤイロの娘が、蘇った時も一緒にいたし、変貌山の時も一緒にいたし、ゲッセマネの時にもその3人を近くに呼んで、一緒に、近くで祈ってたし、この12人の中でも特にイエス・キリストの近くで、イエス・キリストについて見聞きした人の一人です。で、ヨハネの福音書の後半を読んでみると、自分のことを主に愛されたものというふうに読んでます。だからヨハネはたくさんイエス・キリストから愛されたという自負があるんですね。で、このヨハネの福音書は、ギリシャ人に向けて書かれているというふうに言われています。ギリシャ語でね。で、なんでそんなことが言えるかというと、一章にも出てきますけども、そのギリシャ語をあえて、ヘブライ語を、ギリシャ語に置き換えたり、また訳したり、説明したりしてます。例えば、メシアというのは、油注がれたもの、ヘブライ語だとメシアフっていうその方なんですけど、でもあえて、つまりキリストとか、そういうふうに注釈的な感じで訳していたり、あとはラビっていうのも、ヘブライ語だと先生とか、主っていうふうに言う時もありますけど、基本先生っていう感じですかね、マスターというか。で、それも、つまり先生っていうふうに、注釈を入れているところがあります。なので、ヘブル語を話す人たちに向けて、書いたというものではなさそうですね。で、このヨハネさんですけど、ヨハネの福音書もそうですし、第一ヨハネ、第二、第三ヨハネもそうなんですけど、特に第一ヨハネも、ヨハネの福音書と第一ヨハネは特に多く、神の愛について書かれていますし、自分は神によって、主に愛されたもの、イエス・キリストに愛されたものというふうに自分で言ってるんですが、皆さんもご存知だと思いますが、もともとヨハネさんという人はものすごく短気で、ものすごく高ぶってたんですね。ヨハネの記述にはないですけど、ルカに出てきます。で、彼らが、イエス・キリストご一行様がサマリア人の町に行った時に、サマリア人はイエス・キリストの言葉を受け入れなかったんですよ。それで兄弟のヤコブと一緒にイエスのところに行って、私たちが天から火を下らして、で、こいつら滅ぼしちゃいましょうかみたいな、そんなこと言ってるんですよ。それでイエスはこの兄弟のことをボアネルゲって、雷の子というふうに呼びました。愛するの微塵もないそんな人でした。また、マタイの福音書の20章後半のところに行くと、あなた方は私の杯を飲むことができるのかって、お母さんが出てきて、私の息子たちを、このヨハネとヤコブを、あなたのその国では、右の位に、左の位に、つまりナンバー2とナンバー3にしてくださいって、お母さんも強いね。で、そういう家庭で育ったヨハネさん。やっぱイエス・キリストの杯を私も飲めますとか言ってるんですよ。そうやって言い張る、 そういうやっぱりその高ぶりというか、その自分にはできるんだというその強さもあります。だから本来愛するという言葉とか、愛する相手に使えるとか、そういう言葉が似合う人ではなかった。でもこのヨハネがイエス・キリストの生涯を通して、生涯を見て、近くで見て、聞いて、触って、触れて、それで少しずつ変えられていったんですよ。もちろん最終的にはその神の霊の精霊の力によって彼は変えられているんですけども、そうやって精霊が明らかにしてくださるイエス・キリストの愛が、神の愛が彼を変えたんですよ。だからヨハネの福音書というのは期待できます、学ぶのに。もともと短期で高ぶってて愛のないような、そのような人が本当に主に愛されたって言って、愛するってことは素晴らしいんだというふうに変わっていった遍歴を彼自身が通っているので、この福音書を読んで私たちが学んでいくうちに、私たちも自分たちの中にある高ぶりとか、愛のなさとか、短期だとか、そういうものが聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれて、ヨハネのように私は本当に主に愛されたものですというふうに言える、また愛し合うという言葉は素晴らしいんだということを心の底から言えるようなものに変わっていくことを期待します。神にので祈りましょうか。天の父さん、今日からこのヨハネの福音書の学びが始まります。どうぞ共に学ぶここにいる一人一人を、またこれを聞いている方々を、一人一人をあなたが祝福してください。ボアネルゲと呼ばれた、雷の子と呼ばれたヨハネがどのようにして主に愛された者として互いに愛し合うことを進め、本当にあなたの愛によって変えられていったのか、この福音書を通してイエス・キリストの生涯を学ぶことによって、私たちもまたヨハネと同じような歩みに歩めますように助けてください。どうか私たちの高ぶりが取り除かれ、私たちのその短気な、私たちの愛のない心にあなたの愛が聖霊によって注がれて、その愛を受けて主に愛されたものとして互いに愛し合うものとなっていけますように、私たち一人一人それぞれを助けてください。御言葉を分かち合う、私にもどうぞあなたの力を、あなたの知恵をお与えください。あなたの言葉をまっすぐに解き明かすことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、イエス・キリストについて、でこの最初の一章の一節から十八節までというのは、イエス・キリストという方はどういう方なのか、何者なんだろうかということについて、まあ、特に一章全体を通して伝えられているんですけども、最初のこの一節から十八節まではそのヨハネが、まあ、イントロとしてヨハネの、理解というかを伝えています。まず一節の最初をお読みします。はじめに言葉があった。でこれは創世記の書き出しとほぼ同じです。創世記の一章の一節、皆さん覚えてますよね。深疑問で聞きますけどはじめに神が天と地を創造したということが書かれています。ここははじめに言葉があったと。でここにある言葉というのはギリシャ語だとロゴスという言葉です。ロゴスという言葉をギリシャ語を日本語で言葉というふうに訳しています。英語でも word なので言葉ですね。でこのロゴスというのはただのこの話されている言語としての言葉ではなくて、むしろそのギリシャ哲学の言葉です。哲学用語で、この世界はいろいろな事象がその絶え間なく起こっていて、でそのいろんなことが起こることというのは人にコントロールすることも秩序を保つこともできないと。だけどなぜかこの秩序がバランスが保たれている。でその力もしくはその秩序というのがロゴスだというふうに、ギリシャの哲学者たちは考えていました。何かは分かんないけどこのロゴスというのがあって、それが世界に秩序をもたらしているんだって。もしくは言葉というよりも 意志だと。何らかの。世界の背後には何らかの意志が働いていて、その意志に従っていろいろな事象が起こるんだと。で、この意志は意志をロゴスって言うんだと。で、そうやってそのロゴスというものを定義していました。で、ヨハネはこのギリシャ哲学が盛んな、この哲学が盛んなギリシャ人に向けて書いているので、このロゴスという言葉をあえて使っているわけですね。彼らに分かりやすいように。つまり、この言葉、もしくは意思として、ロゴスとしてあなた方が考えている、そのロゴスというのは、言葉はそれを発する誰かが必要だし、意思にはそれを考える方が必要じゃないですかと。だから、そのロゴスの、ロゴス、言葉や意思の元になっているものは、これから紹介するイエス・キリストなんですよということを、この最初の一文で、ヨハネは伝えているわけですね。二節まで読みします。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は、初めに神と共におられた。言葉、ロゴスは、初めに神と共におられたと。で、初めっていうのは、この世界が創造される初めですよ。初めに神が天と地を創造されたの初め。つまり、この世界が創造される前に、もうこのロゴス、言葉は、初めに神と共にあったというふうに、ヨハネは説明しています。で、神と共にあった、神、という言葉ですけど、創世記の一章だけではなくて、旧約聖書全体を通して、ヘブライ語ではエロヒームっていう言葉が使われています。エロヒームっていうのは、ヘブライ語の文法では複数形です。神という単数を表す言葉はエルです。男性形の複数を表すときには、イームっていう音が最後につきます。だから、エル、エロヒーム。エルが複数形、エロヒームです。で、神というその主語が来るときには、このエロヒームという複数形がいつも使われています。だけども、動詞は単数形です。で、日本語は複数とか単数とかないから、ぐちゃぐちゃしちゃうんですけど、英語も複数形、単数形は名詞ではありますけど、動詞にはないです。動詞に複数形、単数形がある言語もありますが、もちろん。確か、フランス語とか、イタリア語とか。でも、ヘブライ語にもそれがあって、主語が複数だったら、動詞も複数になるっていう。けれども、その神という主語が来るときには、神は複数を表すんですけど、エロヒームという複数形だけども、動詞は単数形です。だから、三位一体という言葉は聖書には出てきませんが、もし旧約聖書からこの三位一体的な複数のその位のある神がおられて、それが一体となって一つのアクションを起こす。だから、主語は神というエロヒームというのは複数だけども、動詞が単数ということは理解できますね。創世記の一章の26節を見てみると、神が、アダムとエバを作るとき、人を作ったときに、神の言葉として記録されています。我々に似るように、我々の形に人を作ろうと。我々って誰よって。だから神が、父なる神がおられて、そして子なる神、イエスがそこにおられるわけですよ。そしてもちろん聖霊もおられて。我々に似るように我々の形に。だから人も霊と心、魂と肉体の三領域に分かれているように、神も父なる神と、御子、子なる神と、そして聖霊の三つの位があるんですね。だけど一つの神なんですよ。三節にあるように、すべてのものは、ごめんなさい、三節まで読んでないですね。三節、すべてのものはこの型によって作られた。作られたもので、この型によらずにできたものは、一つもない。 だから全てのものはこのロゴスである方、三位一体のうちの一つである方、つまり神が作ったと。で、この世界に秩序をもたらし意志を働かせているロゴス、ヘブルの一章二節の途中ですけども、神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。だからこの世界は、ま、初めに神は天と地を創造されたという、その神という方は創世記の言うイエスなんですよ。御子イエスです。御子なる子なる神がこの世界を作ったと。ヘブルの記者はそれをはっきりと言ってます。で、次はちょっと長いので、開いていただきたいです。コロサイの一章、コロサイの一章の15節から17節、コロサイの一章の15節から17節。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。だ、巫女が作られて、巫女がこの、世界に秩序をもたらしていて、意志を働かせているんだって、このコロサイにははっきりと書かれていますね。だからロゴスというこのヨハネが紹介している、方は巫女イエスであり、そしてこの方は三位一体の神だというふうに、このヨハネの一章の一節から三節までで伝えています。ヨハネに戻ります。4節と5節、一章。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。で、ロゴス、イエスは命だと。ギリシャ語でこの肉体の命というのを表すときには、バイオス、もしくはビオス、英語だとバイオ、バイオテクノロジーとかのバイオっていう、その肉体を表す命、ビオス、もしくはバイオスという言葉が使われるんですが、使われるそうなんですが、私ギリシャ語わからないですけどそうなんですが、ここの命というのはゾエっていう違う命が書かれています。で、このゾエっていう命、これはその命そのもの、この肉体の命も含まるし、また、心とか精神とか無意識の領域とか、そのすべての領域をカバーする上での命を指すのがゾエ。このロゴスはゾエ、命そのものだと。肉体に命があっても、命そのものが潤っていなければ死んだようなものです。働きすぎて一日終わったらもう疲れて寝るしかできないような、何も充実してない、遊びすぎて、勉強しすぎて、もしくは惰眠をむさぼって眠りすぎて、なんかその一日を何の、生産性もないような、またもしかすると2日を、3日を、1週間を、1ヶ月を、何年もそういうふうに過ごしていると、肉体は生きてるんだけども、その人の生活の中に生き生きとしたその命というのは感じられなくなります。私も3日間、ほぼ3日徹夜してゲームやったことがあります。大学生の時に寝なかったです、その時最初は楽しかったです。でも後半眠いのと、あとはもう義務感でやるんですよ。それをこれ最後までやりたい、やらなければならないみたいな感じ。やり終えた時の虚無感この無駄にしたなという、このもう何とも言えないこの命のなさ、そこには私は生きてても 何の命もないんですよ。満足も平安も喜びも人生の中に一つもないんであれば、その人生に命というものはないですよ。生き生きしてないですよ。カレカレしてますよ。イエス・キリストが命であれば、造営であれば、私たちの人生にイエス・キリストが来られたとしたら、私たちの人生にイエス・キリストをお迎えすることができたら、私たちの人生は生き生きとするんですよ。もう造営造営ですよ。そうやって私たち、その肉体の命だけじゃなくて、イエス・キリストが与えてくださるこの満足、平安、喜びというのに溢れて生きるんですよ。イエス・キリストは命だって。そして人の光だと。命のあるところに光があります。光というのは希望とか慰めとか安らぎとか次進むための力ですよ。イエス・キリストは人の光です。イエス・キリストの愛とかイエス・キリストの恵みとか、そのイエス・キリストに私たちが触れるたんびに、そのイエス・キリストの言葉に耳を向けて思いを巡らすたんびに、私たちの心に希望や慰めや安らぎや力が与えられて、私たちの人生の中に満足とか平安とか喜びというのを与えてくださるんですよ。イエス・キリストは命であり光ですよ。そして闇はこれに打ち勝たなかったと。つまりどんな闇でも、私たち人生の中で闇を抱えることがあります。うまくいかなくて、なんか物に欠乏したり、健康を害したり、人との関係が悪くなったり、いろんなことでその闇を抱えることがあります。苦しくて五里夢中で、そのどこに行くか分かんない、どうしたらいいか全く分かんないような、その沼というか闇にはまることが多々あります。けれども光は闇の中に輝いていて、闇はこれに打ち勝たないって、イエス・キリストが与えてくださる、私たちに与えてくださるその希望とか安らぎとか、また慰めとか力というのは、私たちのどんな、私たちの経験するどんな闇であったとしても、苦しみの中でもうまくいかなかったとしても、自分の失敗に苦しむようなことがあっても、もしくは人の悪にその苦しむようなことがあっても、このイエス・キリストが与えてくださる光は輝くんですよ。6節から8節。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。で、このヨハネというのは、この福音書を書いたヨハネではなく、バプテスマのヨハネの話ですね。まあ、文脈、この後の話を見てみると、バプテスマのヨハネということがわかります。で、ヨハネという人は、祭司ザカリアとお父さん祭司ですね。で、お母さんは、エリザベツという人です。で、ザカリアに御使いが使わされて、ヨハネがこれから生まれるよということについて伝えてくれました。ルカの1章11節から17節をちょっと読みます。ルカはヨハネの前ですね。ルカの1章の11節から17節。ところが主の使いが彼に現れて、彼というのはザカリアさんです。講壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚えて恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはない。ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリザベツは男の子を産みます。名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で、主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。 これが御使いが伝えたヨハネの役割です。ちなみにエリザベツはイエスの母マリアの親類だというふうに書かれています。同じルカの1章の36節を見てみると、あなたの親類エリザベツもというふうに、言ってますので、で親類だから、バプテスマのヨハネとイエスは肉的には、親戚にあたりますね。人によってはいとこという人たちもいますが、いとこという言葉は出てこないので、まあ、親類いとこかもしれないし、もっと違うかもしれない。でも親類です。でこのヨハネさんについて、イエス・キリストの弟子のヨハネは何て言ってるかというと、ヨハネは光ではなかったと。光というのは先ほどのロゴスですよ。だからバプテスマのヨハネはロゴスではないと。でヨハネが使わされたのは光について証しし、彼によって光を、命を、ロゴスを、つまりイエス・キリストを人々が信じるようになるためだと、ここでヨハネは言っています。9節から13節まで、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。で、イエス・キリストの前に2つのグループができました。一つはイエス・キリストを受け入れなかった人たち。もう一つはイエス・キリストを受け入れた人たちです。イエス・キリストはすべての人を照らす誠の光だと。光として神の愛とか恵みを表してくださいました。また神の正しさの基準を私たちに表してくださいました。神が人に明らかにしようとしておられる真理を表してくださいました。ヨハネの8章31節と32節。イエス・キリストの言葉です。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。だ、その光によって明らかにされた真理を信じると自由にされるんですよ。イエス・キリストはすべての人のためのすべての人です。ユダヤ人だけじゃなくて、異邦人である私たちも含まって、すべての人のための誠の光、命を与えてくださる方、そのイエス・キリストが明らかにされるその真理をもって私たちを自由にしてくださる方、それがイエス・キリストです。この世界が作られる前にイエス・キリストは存在し、この世界を作ったのに、この世はこの方を知らなかったと。この世界が創造されてイエス・キリストが来られるまで何千年あったかは分かりません。最近というか、この近年の科学で言われているような何億万年みたいな、そういうのではないはずです。せいぜい何千年の話です。6000年とか7000年とか。まあそこは深く話さないでおこうかな。鶏が先か卵が先か。神はそのアダムを赤ちゃんとして産んだわけじゃないから。成人として作ったわけだから、大人として。だからこの世界を人間が一番住みやすいような、また動物が、植物がその育つのに一番いい環境でその作れるわけじゃないですか。神だから。イエス・キリストはその言葉で創造するわけですよ。だから完璧なその状況になるために、 今の状況、今のこの人間の感覚からして、これは何年かかるから、これここになるためには何万年かかるだろう、いや何億年かかるだろう、そうやって計算するわけですよ。また、その、この大体100年とか150年ぐらいの炭素のサンプルを取ってきて、でそれは、これは100年前のものだから、これ、この辺の地層のものは何百万年前だろうとか、そういうふうに言ってくるわけですよ。はい、それぐらいにしとこう。だから知らないんですよ。この世に住んでる多くの人たちというのは、この世界を作られたイエス・キリストのことを、御子イエスのことを知らないんだって。またイエスはご自分の国、ユダヤ人として生まれましたけども、その肉体としてはね。でもそのイスラエルに来たのに、そのイスラエルの民は、ユダヤ人たちは、民全体としてイエス・キリストを受け入れなかったんですよ。個々人では受け入れた人たちももちろんいます。弟子たちだってそうです。けれども、民族全体としてイエス・キリストのことを受け入れなかったんですよ。でも、イエスを受け入れた人たちもいると。イエスを受け入れた人たちというのはどういう人たちかというと、その名を信じた人々だと。その名というのは何かというと、イエス、イエシュア。もうちょっと、言えば、その、ヨシュアと一緒です。ヨシュア家のヨシュア。ヨシュア。イエシュア。同じ意味があります。つまり、神は救いだって。神は救うって。それが、イエスの名です。イエスという名の意味です。だから、神が私たちを救ってくださる。神が救いなんだということを信じた人たちです。イエス・キリストによって。旧約というのは、モーセを通して与えられた神の律法を守ることによって、その行いを神は見て正しいと認めるというものでした。であれば、救いは私にあるんですよ。私がその与えられた律法を、そのルールを最初から最後まで守り通すことができれば救われるから。だけど、イエスの名を信じるということは、その救いは私がどうこうするんではなくて、神が与えてくださるものであり、神が私の救いなんだということを信じるんですよ。イエスの名を信じるということはそういうことです。私が何かしたからとか、何かしなかったからとか、そういうもので、その救いは、この、差し引かれたり、増し加えられたりすることはないってことです。救いは神にあるんですよ。そして、神の子供とされる特権が与えられた。与えられるんだと。そしてイエス・キリストと共に、御国を相続する、共同相続人となるんだというふうに、別のところでは書かれています。神の、別に私が神の子供とされて、神の子イコール神みたいな、そういう話ではないです。私はあくまでも人間です。あくまでも私は被造物です。イエス・キリストと同列にはなれません。なりませんし、なれません。神じゃないから、私たちは。だから、その、神の子供とされるというのは、そのイエス・キリストは神の子ですけど、神の子としての、その神の位ですけど、私たちは、その、神に、神の恵みによる特別養子縁組ですよ。全く、神の子供とされる資格も、ふさわしさも、価値もないような私を、価値もないようなというか、価値のない私を、全く無縁の私を、その恵みによって、良いものを受けるのに資格のないものに、良いものを与えてくださるという、その神の恵みによって、私をご自分の子にしてくださったんですよ。イエス・キリストの名を信じたら。そして、神が私たちを救うために、ご自分の御子をこの世に使わし、その御子の命を、私の罪を許して、その罪のゆえの罰を免せるために、それを許すために、私が罰から免れるために、イエス・キリストにその罪を負わせ、罰を受けさせたということですよ。それを信じたんであれば、そうやって神が私を救ってくださるということを信じたのであれば、その恵みによって、私は、神の養子縁組に、プログラムに入れられて、神のことを神は見てくださるんですよ。家が変わるということは、 自分が今までいた家の家訓におさらばするってことです。結婚もそうですけど、最初の頃はそれぞれの家訓を、それぞれの家のこの生き方、考え方っていうのを持ち込みます。だからぶつかります。味噌汁の作り方が違う。カレーを作るときには野菜をまず炒めるだろうって、いや全部水にぶち込むだろうって、そんな些細なことでぶつかるんですよ。ぶつかるというか嫌な思いするんですよ。うちはこうしないとか、うちはこうするとかって言って、どうでもいいことなのに。だけど新しい家族になる、新しいその家に行くっていうことは、神の国、神の子供として私たちは新しく生きるってことは、今までの私のハウスルールっていうのは、家訓っていうのは使えないというか、使わないというか、おさらばする必要があります。イエス・キリストを信じる前に私が行ってきたもの、その行いとか、ものの考え方とか、人との付き合い方とか、その自分の、神との距離感とか、そういうものを全部捨てるんですよ。それを持って新しい家に行けないんですよ。その助けを聖霊がしてくださるわけですよ。私が古いハウスルールに、家訓にとらわれて、そこでぐちゃぐちゃしないように、その古い生き方に死んで、その古い生き方を捨てて、新しく神が与えてくださる、また神が願っておられるその生き方を、生き方に生きれるように聖霊が私たちを導いてくださるんですよ。イエス・キリストがを信じたら、私たちにその時に聖霊が与えられるんですよね。だからそれも含めて神は私たちを救ってくださるんですよ。ただ罪を許すってだけではなくて、私たちが古い自分に死んで、古い生き方に死んで、それをやめて完全に、そして神が願っておられる神の国にふさわしいものとして歩む力を、その方向性も含めて全部必要を聖霊によって与えてくださるんですよ。そうやって私たちを救うんだって。イエスの名を信じたら、そのパッケージが私たちに全部与えられるんですよ。このイエスを受け入れるということは、血によってではないと。だユダヤ人でなければいけないとか、クリスチャンホームでなければクリスチャンになれないんであれば、多くの人たちが、また日本人はもうそもそも無理です。だってクリスチャンホームでないといけなかったんだったら、クリスチャンホームで生まれ育った、人たちっていないじゃないですか。日本はどこかから来てるはずだから、生まれ育ってないから。そもそもクリスチャンホームで生まれ育たないといけないんだったら、そんなクリスチャンというのがクリスチャンホームで生まれ育たないといけないんだったら、もうおかしいじゃないですか。誰一人として救われないんですよ。血によってじゃないんですよ。だからキリスト教はその日本の宗教じゃないとか、そんな話でもないんですよ。だってイエス・キリストは全ての人のお照らす誠の光だから、全ての人が対象なんですよ。血によってではないと、肉の欲求によってでもないと、人の意欲によってでもないって。だから自分の頑張りとか、自分の願望とか、こうしたい、こうなりたい、こう救ってほしいみたいな、そんな、そういう頑張るんだって言って、その頑張ってイエス・キリストを受け入れるってことはできないってことです。面白いですよね。自分でどんなに頑張ってもイエス・キリストのことを受け入れることはできないんですよ。ただ神によって生まれるんだって。Born again、 もう一度生まれるんですよ。新しくされるんですよ。イエス・キリストを信じるということは、神が私を救うということで、そのためにイエス・キリストが十字架にかかって私の代わりに罰せられて死んでくださって、苦しんで葬られて、三日の後によみがえられたということを信じるんですよ。その一連のその流れというか、一連のそのイエス・キリストの技が私を救ったんだって。イエス・キリストが血を流してくださったので、新しい契約である、私の心に神に従いたいという思いが与えられ、神との親しい関係、この養子縁組、神の子供とされるという関係、そして私の罪を許してくださって、私の咎を二度と思い起こさないという約束、それが実現するんですよ。 私たちの頑張りじゃないですよ。どれだけ強く念じたか、どれだけ強く信じたか、どれだけ何をやったかとか、どれだけ何をやらないように頑張ったかとか、そういうものには全くよらないんですよ。ただ神によって、神の恵みによって、イエス・キリストの犠牲によって、聖霊の働き、助けによって、私たちは新しく生まれるんですよ。私たちとしては、この恵みを与えてくださる、また与えてくださった神を信じて、この神が私たちに必要なものを必ず与えてくださるという、この約束を期待して、約束に、そして求めていくだけです。信じて。義人は信仰によって生きるんですよ。神を信じて、神が救ってくださることを信じて、私にはない何も。だけど神が私を助けてくださるということを期待して、求めて祈り続けるんですよ。そしたら神が必ず助けてくださる。それを毎日の生活の中で何度も何度も何度も味わっていくのがクリスチャンライフですよ。14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。言葉という方は、この世界を作られた方でしたね。だから、被造物が被造物になるような、私がナメクジになるような、このこと以上の、なんていうんですかね、降格ですよ。ちょっと人間の感覚では無理。それを考えるのは。私字が汚いんですけど、自慢ではないんですが。娘が小学校1年生の時に、頑張りノートっていう学習ノートで、ひらがなの練習のために、僕と一緒に、ひらがなを書きながら、しりとりをしたんですよ。書く練習ね。しりとりを言葉では言えるけど、それを言ったのをどんどん書いていく。で、私の番の時には私が書いたんですよ。そしたら、それを、自主学習として提出したら、1年生の担任の先生に、ちゃんとうまく書けてない字を修正されるんですけど、私の字が修正されてました。娘のじゃなくて。二度とやらないと思いました。それぐらい、問題があるんですが、何を言おうとしてたのかわかんなくなってきちゃったよ。ああ、そうそうそう。だから、私が、書いた、汚い字になるよりもひどいんですよ。例題もひどいね。よくわかんなくなってきた。ピリピの聖書に行った方が一番いいね。ピリピの2章。ここに書いてないものを言おうとしたらダメですね。ピリピの2章。6節から8節。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまでも従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。何のためにですか？言葉が人となったのは、そして人の間に住まわれたのは、その栄光を人が見ることができるようにです。イエス・キリストには恵みと誠が満ちていたと書かれています。イエス・キリストが人としてそのヨハネたちの間に住まわなければ、私たちが永遠の時間をかけても、そのイエス・キリストによって示された栄光というのは、神の恵み深さや、神の正しさ、誠。そして私たちに対する神の愛というのは分かんなかったですよ。いつまで経ってもミステリーですよ。神は私たちに対するご自分の愛をはっきりとお示しになりたかったんですよ。また神はその愛を示すためにご自分の御子であるイエス・キリストを、その命を捨てさせるのも厭わなかったんですよ。言葉、イエス・キリストが人となって私たちの間に、人の間に住まわなければ、 このような神の豊かな愛、大きな愛、また恵みというのは、私たちには分かんなかったはずです。15節。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからであると私が言ったのはこの方のことです。でバプテスマのヨハネをイエスについてこのように証言しました。来週バプテスマのヨハネについて少し学びますので、その時にまた、詳しく話をしましょう。16節と17節。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。イエスは私たちに恵みの上にさらに恵みを与えたというふうに書かれています。イエス・キリストは豊かさに満ち満ちておられる方だって。どんな感じなんでしょうね。豊かさに満ち満ちているって。恵みと誠に満ちているって。そのイエスが私たちに恵みの上にさらに恵みを与えてくださるんですよ。これはモーセを通して与えられた律法とは違うものです。尽きることのない恵みと誠による救いの計画がイエス・キリストによって実現したんですよ。律法を守ることによってではなくて、神の恵みと誠による神の計画ですよ。だから恵みの上にさらに恵みを与えてくださったんですよ。もうこの上もない恵み、尽きることのない恵み、無尽蔵な恵みによって私たちを救ってくださったんですよ。18節。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。誰も神を見た者はいないと。モーセも神の栄光の輝きだけしか見ませんでした。顔と顔をはっきり合わせて語ったわけじゃないです。神を見た、もしくは神と一緒にいたのは一人子の神です。巫女です。その一人子の神であられる巫女が父なる神を解き明かしたんですよ。ヘブルの一章の、さっき二節のちょっと後半でしたけど、一章の一節と二節の全般を読むと、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には巫女によって私たちに語られましたとあります。だから神がどのような方かというのは、イエス・キリストを見たら、イエス・キリストのことを知ったらわかるんですよ。イエス・キリストという方は何者なのか、どういう方なのか。イエス・キリストは神と共に、はじめのないはじめからおられた方であり、神であられる方です。この世界を作った方で、この世界に秩序をもたらし、そして意志を働かせる力です。そんな方が人として神の愛と恵みによる救いを私たちに与えてくださるためにこの世に来てくださったんですよ。しかもその救いというのは、この神ご自身であるイエス・キリストが十字架にかかって血を流して苦しんで死ぬっていうことです。イエス・キリストの満ち満ちた豊かな恵みと誠、真理によってこの神の救いが実現したんですよ。私たち簡単にイエス・キリストが十字架にかかってくださったおかげでとか言っちゃったりすること、私たちじゃないね。私は、そうやってさらっと流してしまうことがあります。イエス・キリストがこの地上に来られるというだけでも、ものすごい大事なのに、イエス・キリストがこの世に来られて、人として、私たちの罪のためのなだめの供え物として、生贄となって、恐ろしいほどの痛みの伴う、恥ずかしめを受ける、罵声を浴びせられる、そのような十字架にかかってくださったんですよ。これがどれほどの 事件なのか、どれほど私たちの意識を変えるものなのか、それはイエス・キリストという方がどのような方なのか、私たちがどれほど理解しているかということによります。神ですよ。この世界を作られた方ですよ。どうしてそんな方がこんな私のことのために、そんなゴミみたいなもんじゃないですか、書き損じの、また私の文字に変わりますけど、書き染めみたいなもんですよ。墨にまみれて汚い字。この世界を作られた方がなんで私のために来られるだけじゃなくて、ご自分の命をかけて私を罰するために来られるんだったらわかるけど、まだ私を十字架にかけて殺しめて殺すためだったらわかるけど、それほどの罪人だから、神の基準、正しさの基準である愛のない私だから、それだったらわかるけど、でも私がかかるはずの、私が苦しみを受けるはずのその苦しみを、イエス・キリストがこの世界を作られた方で、神であられる方で、初めの初めからおられる方で、何一つ不自由のない方がこの世に来てくださったんですよ。私やあなたの罪の身代わりとなって死ぬためですよ。そしてそれによってどれほど神が私のことを、皆さんのことを愛しておられるかということを伝えるためですよ。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですからという、これほどがどれほどなのかということを私たちに知ってほしいんですよ。ものすごい片思いというか、神のね私はまだ神のこの豊かな愛、これほどのことをするぐらいの愛というのを全部わからないです。でももっと知りたいです。もっと教えていただきたいです。こんなにも神は私のことを愛してくださってるのかって。こんなにも神は恵み深くて、憐れみ深い方なのかということをもっと知りたいです。そのためには、この神を解き明かしてくださったイエス・キリストについてもっと知る必要があります。神を愛し、神の愛や神の恵み、神の誠、慈しみ深さ、それを知るためだったら、神は必ず私たちに必要なものを与えてくださるはずです。恵みの上に恵みを増し加えてくださるような豊かさに満ち満ちた方が、まだその方の霊が私たちを助けてくださいますように祈ります。天のお父さん、あなたの御子であるイエス・キリストをこんな私のために与えてくださるようなあなたの愛を私に向けてくださっていることを心から感謝します。私が何だからあなたからこのような、そのようなあなたの大きな豊かな愛を受けるのかどうか全くわかりません。ただ一つ理由があるとすれば、それはあなたが恵み深い方だということだけです。あなたのこの恵み深さ、良いものを受ける資格のないものに、その愛のゆえに良いものを与えてくださるという、この恵みのおかげで、私があなたからよくしていただいていること、イエス・キリストを与えてくださっていること、本当にありがとうございます。そのあなたの愛をもっともっと教えてください。これほどまでに私は愛されたのかという、このこれほどまでというのが、毎日の生活の中で日々より深くなっていきますように、停滞することがないように、あなたのこの豊かな大きな愛をもっともっと知りたいので、どうぞ私を助けてください。 そして永遠にわたってあなたとの関係の中であなたの愛を味わっていけるものとして導いてください。お願いします。どうぞますますあなたの御子であるイエス・キリスト、あなたを解き明かしてくださっているイエス・キリストのことを知ることができますように、私をここにいる一人一人を、またこれを一緒に学んでいる一人一人を、あなたが豊かに祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。